大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいています。今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
皆様こんにちは。藤沢華道協会長田家宝池坊法修流の家元でもございます。よろしくお願いいたします。
もういろんな式典、イベントとかで引っ張りだこで、はい、どういったテーマでメッセージということでお花を届けていただいている、はい、今週は長田先生に登場していただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ先生、ずっと華道、お花の世界で育ってこられたと思うんですけれども、先生のご趣味、好きな時間ってどういったものがあるんですか？
私はいろんな仕事やってまして、本当に忙しくて忙しくて忙しくて自分の時間が持てないっていうのが現状なんですけども、ふっと空いた時に自分を見つめる時間、これ欲しいんですよね。で、まあ、ちょっとうちにお茶室茶のあるんですけども、そこで自分でお茶を立てて飲む。お客さん誰もいなくて自分だけで、それはやってる。
ご自宅にお茶室があるっていうことがまた先生すごいなと思うのと、お花じゃなくてお茶なんだっていうのがこう正直な気持ちだったんですけども、
は
い、
でもお花は私にとって仕事ですから、これやっぱり自分で楽しむっていう範囲ではなくなっちゃうんですよね。
いろんなところで先生の教えてらっしゃったりとか行けたりしている中で、やっぱお仕事ということでもそこはプロになってしまうんですもんね。
はい、そうですね、その通りでございます。はい、
ですよね。他にも何かご趣味、好きなものってありますか？
好きなものは昔からゴルフをやってるんですけども、うん、年間ラウンド数が 5、6回、ゴルフ場行きますと受付の人が、長田さん、なんでいつも浮気ばっかりするのって、いや僕浮気はしてない、ここにしか来ないよって言うんですけど、それでもオフィシャルハンディが消えちゃうぐらいしか行けないんですよ。年間本当に 5、6回、
多忙で、ね、はい、いろんなところに飛び回っている先生なんですけれども、なぜこのお花の世界、華道を始めたのか、お花の世界に入っていったきっかけ、先生教えてください。
はい、きっかけと言いましても、これはうちの母が家元でございまして、まあ、ずっと家元の家系なんですけどね。その時に私がちょうど10歳の時でした。母が家元を襲名して何年か経った後、自分の後どうするで、私は実は3人兄弟で三男なんです。一番上の兄に母があなたどうするって言ったら、まあ、その時ちょっと仕事を兄は持ってまして、いや僕はこっちの方があるからダメだ。で次男の兄の方に聞いたら、いや僕興味ないから。で3番目私回ってくるわけですよ。で私ちょっと答えないでいたら、母はいやあなたが嫌だって言うならいいのよ、お弟子さんに継がせるからねって言って、私は小さい時からその教室っていうか教場でずっと生活してるわけですよ。もう何十人ものお弟子さんの周りで一人遊びしてるような状態だったんで、うんいいよ僕やるって言っちゃってたことが、まあ、運の尽きではないんですけど、まあまあまあ。でもそれでね、お花を始めることになって、それまでの母親だったものが、その日を境に師匠になりました。あのほら、歌舞伎の世界でちっちゃな子がお父さんについて練習するでしょ？あれと同じ世界ですね。本当にマンツーマンで他のお弟子さんの目のないところでビシバシやられましたから。
10歳の時にその世界に入るか入らないか、お家元ということなのでね、はい、簡単なこう世界じゃないっていうことがもう分かるか分からないかの年齢だったと思うんですけれども、
はい、
そういったところから先生また三男だったっていうところもちょっと意外で、はい、先生のエピソードとしては、はい、知らないところを垣間見れたかなと思うんですけれども、はい、ってことはその10歳からずっとお花の世界で本格的に、
そうですね、
入ってたわけであって、
はいはい、
先生が感じるそのお花の世界、華道の魅力ってどんな感じですか？
華道の世界っていうのは自然を相手にしながら自分の意匠で新しい世界を作り上げることができる、つまりリメイクできるんですね。デフォルメって言い方もしますけども、新しい自分の世界に自然を利用してそこにこう巻き込んでいって自分の世界を作り上げていく、それが古典的なものであれ、現代的なものであれ、アート的なものであれ、私としては、私は池の坊系ですから、古典から入っていますけども、その古典だけじゃないよ。これはもう先代のうちの母が常に言っていたことは、いけばなっていうのは空間芸術。空間を飾るところだから、すべての空間に合う花ができなければ、華道家とは言えないし、家元じゃないよ。まあ、自分はできなかったと思いますけどね。今も天国で怒ってるかもしれませんけどね。でも学生時代は、他流、 いろんな流派にいろんな勉強行きました。現代的なものも含めていろんな流派に行きました。でただやってるとバレちゃうんですよ。母が有名だったもんで、名前を言ってプロだったら私がパッとハサミをパンと入れてパッと一本入れただけで、あなたお花やってるわねってバレちゃうんですよ。で相当あなたやってるわねって言われて、あお名前何でしたっけって長田ですって、えあの長田先生の息子さんって言われて、あダメだバレたと思って。でもほとんどの流派ではそういうのって受け入れてくれて、勉強に来ただけですからっていうと心よく迎えてくれた。
そうなんですか、はい。勉強を重ねてきて、先生のですね、その生け方、式典とか藤沢市のものもそうですけれども、先生が生けたそのお花って、先生が今お話があったように空間 の, その演出ということでとってもやっぱり華やかになりますし、はい、素敵なお花を生けられてるんですが、先生いつもテーマがあるじゃないですか、はい、私そのテーマ好きで、ね、はい、皆さんにご披露したくなるんですけれども、先生そのテーマどんな心持ちでいつもやってらっしゃるんですか？
やはりあの花っていうのはその場を盛り上げるだけで終わっちゃったらつまんないんですよ。確かにそういう要素はありますけども、やはりそこの会のテーマというのがあるから、例えばメインのお客さんが来る、そのお客さんのイメージを私なりに咀嚼して判断をして、じゃああの人だったらこういうイメージで花生けようかなって思ってみたり、海外からのねお客様が来る、その国町と藤沢の町とのこういう提携をしてるよっていうと、この前もバラが送られた、藤沢から桜を送ったということで桜とバラをコラボして花を生ける。でそういうだから何かテーマをつけてその場にマッチさせなければお花の存在意義が薄れちゃうんじゃないかな、常にそのことを考えながら。だからその会ってどんな会なの、どうなのっていうのを私も根掘り葉掘り聞きます。で自分なりにイメージングしておいて、会場に行くと、じゃあライティングちょっとこっちから当ててよとか、この場合はこうやってとかって、そういうプロデュースは自分なりにします。
本当にそのテーマが一つ一つ先生の気持ち、先生の本当それこそおもてなしの心がですね、はい、植えられているんだなと思うんですけれども、会場に来てパパパッと作業で、はいはい、あっという間に出来上がってしまうんですけれども、はい、それも今まで の, そのご経験も含めてものだということで、
ぜひ、
ね、そういったものもですね、先生のお花を通して皆さんに気持ち伝えていっていただきたいと思います。さあそして先生がですね、会長を務めていらっしゃる藤沢華道協会、はい、こういったどういったものなのか先生教えていただけますか？
は
い、
この華道協会は藤沢の文化団体の中で一番古いんですよ。昭和22年の10月にスタートしてまして、22年ですから本当に荒廃してますよね。もう戦争の爪痕だらけ、普通の生活もできない、そんな中で文化人である華道家たちが集まって何かができないだろうか、で自分たちは花を生けることしかできない、この花を生けるところで荒んだ人たちの心を少しでも和ませてあげたい、でそれで有志が集まって十数人で始めた会なんですよ。もちろん私が生まれるずっと前なんですよ。で今って73年目かな。
その歴史もすごいですし、その始まったきっかけとなったその気持ちがやっぱり素晴らしいですね。
そう、やはり文化人っていうのが何ができるのっていうと心のケアだと思うんですよ。和む心、それって日本の文化の一番の根底に流れてるものじゃないかな。つまり自分を抑えて相手が何が困ってるんだろう、何が欲しいんだろうかっていうのを供給してあげる。それって無形のものが供給できるのって私たち文化人の大きなこれメリットでありパワーであるんですね。そういうのを出していく。それやっぱりすごく重要な私たちに課せられた使命かなって私は思っています。
本当にそのお花の世界知らなくても皆さんお花は知っているわけで、それを見てこう癒される、それを見て素敵だなと思える気持ちをいただいているということで、とっても素敵な世界だなと思います。でまた教会のできたきっかけも、そしてその歴史もすごいなと思いました。そしてこれから東京2020大会開催されるということで、この藤沢市もどんどん盛り上げていかなきゃいけないなと思っているところで、先生たちがこの手掛けているお花の世界もやっぱりその日本の文化ということで、これはやっぱり知ってもらいたいってこといっぱいありますね。
はい、そうですね。ちょうど私たちの世代ぐらいから日本の文化に対して、芸術っていうのかな、独特のものに対して結構こう斜に構えるというか背中を向ける、まあ新しいいろんな文化が入ってきてますから、楽しみも含めてそういうものをまずメインにしちゃっておいて、古いものは端っこにどける、特別なもんであれはちょっと敷居が高くて大変なんだよっていうなんか形を作ってしまう。でもそれよりももっと大切なことは文化の楽しさですよね。面白さっていうのはどの分野でもみんな同じだから、そういうようなことは絶対に忘れちゃいけない。でただ伝統的な文化の場合には難しさはそれは確かにあります。ものすごい階段を登っていく場合にはね、
そういった世界があるということ、もうその文化だよっていうことで、少しでもその先生のお花を通しても感じられる機会があるということなので、ぜひ皆さんもね、ちょっと興味を持って、文化をね、もっともっと大切にしていただきたいと思います。日頃、先生が心がけていること、座右の銘、はい、おしまいに聞かせていただけますか？
はい、やはり華道家ですから。うちの流派に伝わっているこれは言葉なんですけども、生けられし、花は鏡なり、祖に移りしは、己が心なり。花は自分の生けた心が映し出されるものですよ。だから、例えばこの花をどうにかかっこよく生けてやろうって思って生けた花には心が入らないんですね。簡単な言葉で言うと、花とお話ししなさい。花の声を聞きなさい。そして、お互いがお互いを生かし合ってこそ、心の入った生け花ができますよっていう。だから鏡だからその鏡に自分を映してみなさいっていう言葉ですね。これはもう私が家元としてうちの流派の生徒たちには必ず色紙に書いて渡します。
素敵な言葉ですね。
ありがとうございます。
本当に華道の世界を知らない私でもちょっとジーンとしてしまった言葉でした。さあ今週の大好き藤沢のコーナーでは藤沢華道協会会長でいらっしゃり、もう様々なところでご活躍をいただいております。長田華宝先生にご登場いただいています。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。